広報浦添令和2年12月号は特集浦添市民の食習慣がピンチなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。12月号の表紙は広報誌のレシピコーナーさっとご飯で紹介したひじき豆腐ハンバーグの写真です。声の広報12月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。浦添シティ PR マガジン広報浦添12/2020ナンバー732、今月の表紙ひじき豆腐ハンバーグ、広報誌のレシピコーナーさっとご飯で紹介したひじき豆腐ハンバーグ、しっかり出汁を取ることが減塩ポイント、野菜あんかけをかけて食べるのでハンバーグは薄味でも大満足の一品です。健康のために欠かすことのできない毎日の食事、ちょっとした一手間が健康につながります。あなたも体が喜ぶ食習慣を始めませんか。コンセンス目次2ページ目次3ページようこそ浦添市立図書館へ、浦添ナビ4ページ特集浦添市民の食習慣がピンチ、9ページ令和2年度上半期浦添市の家計簿、10ページ話題がいっぱい中行くい、12ページハイサイこちら市長室、簡単健康さっと作れるさっとご飯、13ページシェイ山口の出会いにマハロ手だっこスタジオ、14ページちむどんどん施設情報、16ページ浦添ウォーカー老金職員、18ページお知らせ募集、24ページ裏表紙。令和2年10月末現在市の人口、前月比較の順に読み上げます。人口115,512人、括弧プラス92人閉じ、男56,222人、括弧プラス40人閉じ、女59,290人、括弧プラス52人閉じ、世帯数51,509世帯、括弧プラス59世帯閉じ。自治会に加入しませんか。自治会の加入や活動への参加は簡単です。市民生活課までお気軽にご相談ください。市民生活課電話876-1248。ステップ1、予約申し込み、氏名や住所など加入の際に必要な情報を市役所に連絡しましょう。電話やメール、インターネットなどいろいろなツールを使って申し込みができます。ステップ2、自治会から連絡が来る。住んでいる地域の自治会の人から電話または自宅訪問などで直接連絡が入ります。会費や自治会の活動など気になることがあれば教えてもらいましょう。ステップ3、入会受付。自治会の人から説明を聞いて入ってみてもよいかなと思ったら自治会に連絡し、加入の意思があることを伝えましょう。加入手続きを行えば晴れて自治会加入完了です。ステップ4、地域の活動やイベントに参加。自治会ではお祭りやイベントの他に清掃や登下校の見守りなど地域の人が安心して気持ちよく過ごせるような活動を行っています。予約申し込みの方法、ウェブで申し込み、右の QR コードを読み取り申し込み画面でご入力後送信してください。 QR コードがあります。電話窓口、メールで申し込み、 浦添市役所市民生活課、電話 876-1248。 受付時間午前8時30分から午後5時15分、同日祝日除く。メールアドレス seikatu@city.urasoe.lg.jp。 上記のメールアドレスに1、氏名2、電話番号3、住所を入力して送信ください。自治会がわからない場合、自分が住んでいる自治会は、こちらの QR コードから確認できます。QR コードがあります。ラジオ広報、浦添市役所だより、FM21、76.8MHz。市からのお知らせを、ラジオで皆さんにお伝えします。月から金曜日、10時55分から、絶賛放送中。ウェルカム。ようこそ浦添市立図書館へ。本当の力、浦添市立図書館35周年。ニュー。新着図書はこちらから。新着資料検索より表示されます。QR コードがあります。猫館長、ショコちゃんの一押し本。姉さんと妹。文。シャーロット・ゾロトフ。絵・役・酒井駒子。出版社・アスナロ書房。出版年・2019年4月。小さい頃大好きで何度も読んでいた本が、絵も役も変わってリニューアル版ににゃった。酒井さんの柔らかい絵がいい雰囲気でとても嬉しくなりました。頼れる優しいお姉ちゃんと甘えん坊の妹とのキュンと可愛いお話です。前の本と読み比べてみても面白いかも。猫館長ショコちゃんと姉さんと妹の冊子、写真がそれぞれあります。お家で簡単ウェブ予約。あなたの読書ライフをもっと便利に。お家にいながら図書館の資料に予約ができる便利なウェブ予約のご案内です。県内でもまだコロナウイルス感染者が増える中、家ごもりの時間も増えてきているのではないでしょうか。この機会にお家で読書を楽しみませんか。今後もし図書館を休館しなければならない事態になっても、ウェブ予約された資料の受け渡しはできる限り行います。予約した資料はご自身でウェブから確認することもできます。ぜひ活用してみてください。ウェブ予約をするには事前にパスワード申請が必要になります。現在お持ちの利用カードと本人確認書類を図書館までお持ちください。予約や予約状況の確認手順。1、図書館ホームページ左、利用状況確認をクリック。2、カード番号、パスワードを入力してログインしましょう。3、ログイン後は予約や予約状況の確認などをすることができます。4、予約状況一覧から状態が受け取りかになっていたら、図書館からの連絡を待たずして受け取ることができます。浦添市立図書館、住所、浦添市阿波茶、2丁目 2-1、電話番号 876-4946、開館時間午前9時30分から午後7時、休館日、月曜日、祝日、定例館内資料整理日。県内の新型コロナ感染状況により、開館時間が短縮することがあります。図書館ホームページ、QR コードがあります。まだ知らない浦添がここに。浦添ナビ。一般社団法人、浦添市観光協会、 住所、浦添市実着 4-13-1-4F。 電話番号 874-0145。 営業時間午前9時から午後6時。同日祝日定休。http://www.urasoenavi.jp/浦添ナビ QR コードがあります。店舗情報、ピザハウス本店、沖縄の老舗レストラン。皆さん、こんにちは。今回はクリスマスシーズンにぴったりなピザハウスを紹介します。ピザハウスは1958年創業。本格的な洋食がリーズナブルな価格で味わえる異国情緒漂うおしゃれなアメリカンレストランです。創業時から愛される低温熟成のローストビーフや牛フィレ肉と伊勢エビのコンビネーションの名物料理に加え、3代目オーナーシェフの坂本氏によるドライエイジングを駆使した肉料理やアグー豚を使用し2年熟成された骨付き生ハム等すべて自家製、世界の食材を使用した豊富なオリジナルメニュー等、ピザハウスならではの味をソムリエセレクトのワインとともにご堪能ください。季節ごとに楽しめるイベントメニューもご用意しています。全品テイクアウト OK。 個室数が増え、ご予約も取りやすくなりました。景観も美しい上質空間で、特別な日や記念日にご家族やご友人とお過ごしください。写真が3点あります。写真説明1、牛フィレ肉のベーコン巻きステーキと伊勢エビのグラタン風チーズ焼きテルミードル。2、特選ローストビーフ。3、シャンデリアをしつらえた上品で開放的な空間。住所、浦添市港川 2-20-5、 電話 875-3939、 予約受付。営業時間、ランチ午前11時30分から午後3時、ラストオーダー午後2時、ディナー午後5時30分から午後9時、ラストオーダー午後8時。定休日、毎週火曜日、元旦、旧盆最終日。公式サイト、https://www.pizzahouse.co.jp/。ピザハウス本店ホームページ QR コードと玄関正面写真があります。浦添市民の食習慣がピンチ。野菜不足って問題なの？毎週末飲み会で楽しいさ。味クーター大好き。市はこれまで市民の健康づくりのために各種検診、健康の検診、検査の検診、受診促進や保健指導の取り組みを行ってきました。昨年3月に沖縄県が報告書をまとめた市町村生活習慣等実態調査は、本市を含む8市1村の生活習慣調査と直近1ヶ月の食事について調査し、初めて市民の生活習慣について詳細な情報を得ることができました。この調査をもとに、皆さんに浦添の食を中心とした生活習慣の現状を認識してもらうことで、さらなる健康意識の向上を目指していきます。分かっちゃいるけど続けちゃう。そんな食習慣を振り返ってみませんか。ビールとともに豪華な料理の並んでいる写真が一点あります。99% の人は食事から塩分を取りすぎている。浦添市民の食塩摂取量、棒グラフになっていますので読み上げます。 20から39歳、男性 15.2g、女性 11.4g、40から64歳、男性 14.2g、女性 11.4g、65から74歳、男性 14.7g、女性 12.0g、食塩摂取目標値、男性 7.5g、女性 6.5g。食塩の1日摂取量は、男性が 14.7g、女性が 11.6g となっており、日本人の食塩摂取基準2020年半の目標値である男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満を男女ともに大幅に上回りました。目標値を達成している人はわずか 1% で、どの年代もほとんどの塩分を塩、醤油、味噌等の調味料から取っていました。県外に比べると沖縄県は食塩摂取量は少なめですが、実態はまだまだ塩分を減らす必要があることが分かりました。野菜を1日に 350g 以上食べている人は4人に1人。緑黄色野菜とその他の野菜を合わせた量を野菜類とし、成人では1日に 350g を摂ることが目標値とされています。特に20から30代の若い世代に野菜不足の傾向が強いですが、全体的に年代を問わず野菜不足が見られます。浦添市民の野菜摂取量が円グラフになっていますので読み上げます。野菜摂取が足りている 25%、野菜摂取が足りていない 75%、緑豊かな野菜の写真があります。特集、浦添市民の食習慣がピンチ。浦添市の男性は全国の 1.7 倍の人が多量のお酒を飲む。生活習慣病のリスクを高める量とは、アルコール摂取量が男性で 40g 以上、女性で 20g 以上を指します。浦添市の場合は、男性の約3割、女性の約1割が当てはまります。全国と比べると、男性のすべての年代と若い女性が多量のアルコールを摂取しています。生活習慣病のリスクを高める飲酒者の割合、浦添市の男性、棒グラフになっていますので読み上げます。全国 14.7%、浦添市 25.1%、肥満の割合が全国の 1.5 倍多い、40から50代男性、2人に1人肥満、60から70代女性、3人に1人肥満。浦添市は全国と比較して、20代男性を除く全ての年代で肥満割合が高い傾向が見られました。男性は40代から、女性は60代から肥満が急増していました。チェック。あなたの生活習慣大丈夫？私たちが健康で快適な生活を続けるためには、日々の習慣の積み重ねが重要です。A から D のカテゴリー別に当てはまる項目をチェック。数の多かったカテゴリータイプの改善策を参考にしてください。各カテゴリー3問です。A、朝ごはんを食べないことが多い。外食やコンビニで済ませることが多い。お肉大好き。B、お酒は一度に飲む量が多い。ストレス解消方法はお酒だ。夜飲んだ後、歯を磨かないで寝ることがある。C、早食いと家族から言われる。動くことは減ったが、食べる量は変わらない。 夜遅い時間に飲食している。D、蕎麦やラーメンをよく食べる。おかずをたくさん食べる。自分は薄味だと思う。A が多い人は野菜不足タイプ。B が多い人は飲みすぎタイプ。C が多い人は肥満タイプ。D が多い人は塩分過多タイプ。身近で簡単に実践できる改善策は次のページをチェック。すぐできることで体を守ろう。タイプ別改善策。野菜不足タイプ。便秘、肌荒れ、様々な体の不調を防ぐために。朝食を抜いたり、3食食べていても外食や簡単なもので済ませていたりすると、野菜不足になってしまいます。野菜には食物繊維やビタミン、カリウム等が豊富に含まれています。不足すると便秘や肌荒れのほか、高血圧や糖尿病、脂質異常症など、生活習慣病のリスクを高めます。冬は鍋物の季節、白菜など季節の野菜をたっぷり入れて楽しみましょう。やってみよう。簡単に調理できるカット野菜を活用する。作り置きをして一品追加する。野菜を煮る、炒める、すりおろしたりしてかさを減らす。外食やお弁当は野菜がしっかり入ったものを選ぶ。飲みすぎタイプ。飲みすぎは生活習慣病を招きます。今年はコロナウイルスの流行で家飲みする人も多くなったと思います。人気のストロング系缶チューハイはアルコールが 9% で一缶で適正飲酒量を超えてしまいます。お酒を飲むことがストレス発散法の人や、人と会うと飲みに行きたくなる人は、自分に合った適量を飲むように心がけましょう。体重増加が気になる人は、お酒でどれほどカロリーを取っているか、表示を見てお酒を選びましょう。やってみよう。アルコール度数が低いものを選ぶ。適正飲料を知る。水とお酒を交互に飲むようにする。食事をしてお腹を満たしてから飲む。適正飲酒量、男性、ビール 500ml。肥満タイプ、生活リズムを見直して食べ過ぎに注意。忙しく、時間に追われる毎日は食生活が乱れがちです。早食い、遅い夜食、まとめ食いはメタボリックシンドロームや生活習慣病を発症するリスクを高めます。肥満の主な原因は食べ過ぎと運動不足からなり、特に中高年になると若い頃と比べて代謝が落ちているので体重が増えやすくなっています。栄養バランスの良い食事と階段の上り下り、ちょっとした距離は歩くことを意識してみましょう。やってみよう。食事は15分以上かけてよく噛んで食べる。お酒の量を控えてみる。特定健診、特定保健指導を受ける。夕食後すぐに歯を磨いて食べないようにする。塩分過多タイプ。高血圧を招き、腎臓機能を下げないために、年代、性別問わず、すべての人に気をつけてほしいのが食塩の取りすぎ。薄味だと思っている人でも、実際には塩分が多いケースはよくあります。子供の頃から塩分を適量にすれば、将来の高血圧を予防できます。減塩のコツは、徐々に薄味にしていくこと。家族みんなで取り組んでいきましょう。やってみよう。ラーメンやそば汁を残す。減塩タイプの調味料を使う。肉や魚は普通に味付け。野菜炒めなどは 薄味にする。味噌汁のお椀を小さくして汁の量を少なくする。インタビュー、この人に聞きました。くくる歯科医院理事長、中若光雄さん。京塚にある沖縄県内で唯一特定保健指導を行っている歯科医院。夜寝る前の歯磨き習慣で病気を予防し健康を保つ。高血圧や糖尿病等の薬を飲み始めるタイミングは、実は虫歯や歯周病が進んでくる20から30代の生活にかかっています。歯がなくなると噛むことができないので、自然と肉や魚を避けて糖質、炭水化物やジュース類を摂るようになり、バランスの良い食事ができず、いろいろな病気になる危険性が増します。健康なうちに予防対策することが重要です。忙しくて時間がない人は、せめて1日1回、夜寝る前に歯ブラシできっちり磨く習慣が大切です。睡眠中は唾液の分泌が少ないので、口の中の自浄作用が抑えられ、口腔内の残った菌が一気に増殖してしまいます。歯の欠けや喪失等の見た目上の問題や痛みを感じて、ようやく歯科医に来る人がいますが、手遅れの場合も多く、噛む機能を守ることに意識を向ける必要があります。虫歯になる前のきれいな歯を守るために、歯磨きを、生活リズムを整える習慣として取り入れましょう。特集、浦添市民の食習慣がピンチ。お弁当で忙しいあなたの健康を応援。栄養士おすすめ、管理栄養士崎原和子さん、顔写真があります。市内のヘルシー弁当、どんぶりものよりもいろいろなおかずの入った弁当を選んでみて、魚としっかり野菜が入っていればグッド。食物繊維豊富な玄米は体重増加が気になる人におすすめです。お弁当3点、それぞれ写真があります。魚弁当人気、野菜炒めの食堂風鈴、早期汁600円。持ち帰り弁当では珍しい温かい汁物を販売しており、中でも野菜いっぱいの食べ応えのある早期汁は一押しです。セットに味噌ご飯かたくあんがついてきます。住所、浦添市八布曽 2-24-10、 電話 878-4263、 営業午前11時から午後5時。休み、土日祝日。玄米、雑穀、魚弁当人気、野菜炒め、油控えめのウリズン、日替わり玄米弁当500円。その日仕入れた旬の食材で弁当を作っており、品数が多く、食べる人に飽きさせない工夫が施されています。玄米か白米を選ぶことができ、健康志向のお客さんから人気があります。住所、浦添市牧港 1-8-6、 電話 877-8806、 営業午前9時30分から午後2時、売り切れ次第終了。休み、日曜祝日。魚弁当人気、野菜多め、油控えめの味の店平川。日替わり弁当7品目、380円。日替わり弁当はサイズ別に4種類の値段設定がされています。弁当のおかずは一つ一つ異なり、薄味で野菜がしっかり入っているので、好みに合わせて選ぶことができます。住所、浦添市ぐすくま4丁目 41-3、電話 878-0826、営業午前6時から午後1時、休み、日曜祝日、市内の弁当販売店30店舗にアンケートを送付し、健康に配慮した弁当を販売している店で、市ホームページに掲載を希望した店舗を中心に掲載しています。QR コードがあります。特集、浦添市民の食習慣がピンチ。地域の食材で浦添を元気に。食習慣を見直して私たちの健康を支えよう。食生活改善推進委員、愛称食改さんって何だろう。学校での食育教室や一人暮らしの高齢者に向けた講座、シニアカフェの開催と、食を通した健康づくりのボランティアを行っています。3年に1回会員の募集を行っており、はじめに食や健康に関する20時間のプログラム研修を受けます。QR コードがあります。市の食育と健康に関わる3人の食会さんに活動を通して一番伝えたいことを教えてもらいました。食会さん3名のにこやかな談話の風景です。ハエバラユキさん、偶然もらった食会さん募集のチラシから興味を持ち食会に応募する。顔写真があります。カロリーの気にしすぎも逆に危ない。食会の活動を始めてフレイルという言葉を聞く機会が増えました。フレイルとは人が健康から要介護へ移行する中間の段階のことを指します。フレイルは栄養不足やカロリーを気にして食べなかったり、運動不足の結果が起こります。シニア世代の私の両親が当てはまるので、フレイルが進行しないように、食事面で気にかけたり、私自身もそうならないように気をつけていきたいです。崎山久江さん、石垣島から浦添に引っ越した後、知り合いを作るために食会に入る。顔写真があります。子供の健康を守るのは親の大事な役割。忙しい若い世代は、子供が食べるものしか作らない家庭も多いでしょう。自分の子供の体と健康を作るのは親です。沖縄の素晴らしい食材を取り入れながら、忙しいけど頑張っていただきたいです。写真が1点あります。写真説明。地元食材の料理法を考案する食会さんたち6人です。泉麻里さん。琉球料理伝承人の資格を持つシェフ。食を通して誰かの役に立ちたい。顔写真があります。郷土料理は地域に住む人の体質にマッチしている。欧米的な食文化により、長寿県沖縄は過去のものになりました。琉球料理を日頃から食べていたおじいさんおばあさんは、いつまでも心豊かで、元気だなと多々感じます。沖縄の伝統料理はその土地の風土、暮らす人々の体質に合うように作られ、私たちに必要な栄養素がたくさん入っています。豊かな心と健康を育むために、ぜひ毎月第3木曜日は琉球料理の日、琉球料理保存協会が定める閉じには、琉球料理を作ってみてください。健康診断のお知らせ。年に1回の検診が体の異常を見つけ出す貴重なチャンス。特に40から50代は仕事や家庭で忙しい人が多いと思いますが、自覚症状が出た時にはすでに手遅れというケースも。だからこそ自分と家族のために 毎年検診を受けて早めに対処し、健康を維持しましょう。各医療機関では新型コロナ感染予防に留意して検診が実施されています。国保加入の人は20歳から特定健診が受けられます。令和2年度、浦添市特定健診、がん検診等の案内、QR コードがあります。国保加入者限定、健診で健康ポイントを貯めて、商品券を当てよう。健康ポイント事業では、特定健診やがん検診など、受診するとポイントがもらえます。ポイントが貯まると抽選で商品券または特産品等が当たります。ポイントを貯めて健康と特典をゲットしましょう。QR コードがあります。
浦添市の家計簿、令和2年度上半期財政状況、令和2年9月30日現在。浦添市の家計簿は予算の執行状況や私有財産の状況、市の借入金等を中心に年2回公表しております。問い合わせ、財政課、電話 876-1234、内線 2117。人口115,420人、男 56,182 人、女59,238 人、世帯数51,450世帯、面積 19.50km平方メートル。一般会計予算執行状況。一般会計の主な支出、民生費 40.7%、 商工費 19.2%、 総務費 11.5%、 教育費 8.9%、 土木費 6.8%、 交際費 4.4%、 衛生費 4.4%、 消防費1.9%、 農林水産業費 0.6%、 その他 1.6%、 その他議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費の合計。市民1人当たりに使われる主な経費、民生費23万5円、生活保護、児童、母子、障害者、老人の福祉増進など、土木費 38,378 円、道路、街路、公園の建設、整備、維持、管理など、教育費 52,250 円、学校の管理、運営、増改築など、交際費 24,704 円、借入金の元金、利子など、衛生費 24,960 円、病気の予防、ごみ処理、公害対策など。市税の徴収状況、9月末時点。収入済額、本年度課税分、93億6,881 円、徴収率 61.1%、滞納繰越分 8,387 万円、徴収率 28%、 徴収すべき金額151億9,685 万円、滞納繰越分2億9,925 万円。一般会計の主な収入、国・県からの交付金等 61.0%、 397億6,861 万円。市税 24.2%、 157億6,493 万円。市の借入金 3.2%、 20億7556万円、その他 11.6%、75億8113万円。私有財産の状況、土地211万4472平方メートル、建物29万4519平方メートル、基金90億34万円、有価証券7億9823万円。市の借入金9月末現在、借入現在高379億6355万円、市民1人当たりの借金33万円、1日当たりの支払い利子76万円。一時借入金の状況、9月末現在、一般会計、特別会計、企業会計、すべて0円です。10ページ、11ページ、話題がいっぱい、中ゆくい。11月1日日曜、うらちゃんミニ出発進行。公共交通が利用しにくい地域の解消や市民の利便性向上を目指した予約型コミュニティバスうらちゃんミニ運行開始式が市役所前広場で行われました。既存の公共交通、モノレール、路線バス、タクシーとの連携による相乗効果や各交通事業に与える影響を1年間検証し、その利用状況によって今後の運行が決まります。車両は12台で、乗降場所は市内全域を自由に指定でき、運賃は市内一律料金です。松本市長は、うらちゃんミニをきっかけとして日常の中に公共交通を取り入れ、市民の皆様に新たなライフスタイルで浦添を満喫していただきながら地域の活性化にもつなげていきたいと、浦添の新たな交通手段に期待を寄せました。10月18日日曜、コロナに負けるな、エール花火。浦添青年会議所と浦添手だこ祭り実行委員会が共催で、市内2カ所から同時に花火を打ち上げました。花火が始まると自宅の外で鑑賞していた住民からは歓喜の声が上がり、花火が終わると周囲は温かい拍手に包まれました。観覧車からは、今年はコロナでつらいことがたくさんあったけど元気が出た、明日からまた頑張れるといった声が寄せられました。浦添青年会議所の阿波理事長は、コロナ禍の閉塞感に少しでも元気を届け、市政50周年祝いと出だこ祭り名物の花火打ち上げを一丸となってやり遂げることができてよかったですと感想を述べました。10月24日土曜、25日日曜、戦争を知らない世代に伝えたい意味、夢、平和について広く考える機会を持つことを目的に、浦添平和演劇会を開催しました。戦後75年を迎えた本年は、劇団バレイドの大切なもの、ワンヌ意味を公演し、感激した人は、さまざまな立場の人の心情が丁寧に表現されていた、自分ごととして捉えやすく、特に若い世代に見てほしいと感想を述べました。また、有限会社大和住宅産業から市に寄せられた寄付金により、市内の小中高生を演劇に招待しました。劇団の副座長を務める平さんは、見に来てくれた皆様やご協力くださった皆様に感謝したいと笑顔で話しました。10月16日金曜より、11月15日日曜、少年王展および記念講演会、好評の中閉幕。浦添市市政施工50周年記念 少年王没後400年、少年王展、浦添より首里に照り上がった国王は、大盛況に終えることができました。浦添出身で琉球国王になった少年王にスポットを当て、その生涯を紹介した展示会では、王について詳しく知ることができてよかった、といった感想が寄せられました。また、10月25日日曜には、上里隆氏、浦添市立図書館館長による記念講演会、秀吉、家康と対決した王、少年とその時代が開催されました。参加者からは、非常に勉強になった、などの声が多く寄せられ、こちらも非常に好評を得ました。10月29日木曜、市民の悩みと行政をつなぐ役割に感謝状。市で活躍する行政相談員の感謝状贈呈式が行われ、山里時子さん、与那原隆さんが総務省沖縄行政評価事務所長より感謝状を授与されました。この日、市役所を訪れた受賞者の山里さんは、これからも市民のために悩み事や困り事に真摯に向き合い、総務省沖縄行政評価事務所の皆さんにも協力を得ながら解決できるよう頑張りますと、行政相談への熱い思いと決意を語りました。行政相談委員は総務大臣から委嘱を受けた民間有識者です。市では毎週木曜日の午後2時から午後4時まで市役所1階で行政相談を実施しています。10月29日木曜より11月1日日曜、浦添の魅力を発信、旅の力で日本、世界を元気にする観光需要回復の最大の場として、総合観光イベントツーリズムエキスポジャパン旅の祭典 in 沖縄が沖縄コンベンションセンターで開催されました。浦添市ブースでは、琉球王国の足跡をたどる周遊ルートを提案したパンフレットや市内周遊スタンプラリーマーサンパスポートイン浦添、浦添三大王島の歴史を学べる電子紙芝居の紹介、沖縄ヤクルトスワローズの金色のつば九郎のオブジェも展示されました。浦添のブースに足を運んだ市民も多く、住んでいても知らない情報を得られるいい機会になったと反響がありました。11月7日土曜、もしもに備えて避難所体験会。中西小学校の体育館で避難所体験会が開かれ、多くの地域住民が参加しました。体験ブースでは、怪我をした時の応急手当を日本ボーイスカート沖縄連盟の浦添第3弾が、心臓マッサージや AED の紹介を浦添市消防職員が行いました。参加者がこういった場合はどうすると熱心に考察する場面が多く見られ、いつ起きるかわからない災害に備え、見識を高める機会となりました。また会場では、災害時外国人支援サポーターによる実施訓練が行われ、外国人に正確かつ迅速に情報を届ける方法を確認し合いました。12ページ、ハイサイ、こちら市長室、浦添市長松本哲司。マイナンバーカードはお持ちですか？今年のコロナ禍は私たちの生活に凄まじいインパクトを与えました。個人の健康や衛生意識、そして企業の働き方や社会全体の産業構造に至るまで大きな変化を強制しています。もはやコロナ前の世界へ全てが戻ると考える方が難しいですね。ならばこの巨大な変革圧力を逆に前向きに捉えるチャンスにしたいものです。 そこで浦添市も行政の在り方を見直し、まずは徹底的にマイナンバーカードの普及を図ることから始めます。導入時にはいろいろ論争のあったマイナンバー制度でしたが、コロナ前にマイナンバーカードが普及していれば、コロナ対策だけでもあれほどの膨大な予算と時間と労力を行政として使わずに済み、より必要で効果的な政策に集中投下できたのにと悔やんでいるからです。そこで来年の令和3年を浦添市マイナンバーカード普及促進イヤーと位置づけて、全庁的に徹底して取り組んでいく予定です。マイナンバーカードを持っている方が便利でお得でスピーディーに、そんな政策を来年1年間実施していきます。現在マイナンバーカード総合サイトからのネット申請や市役所市民課でも申請のお手伝いをしておりますが、交付までに約1ヶ月程度の時間を要していますので、まだ持っていない方はお早めにお手続きを済ませるようお願いします。マイナンバーカードにはプライバシー性の高い個人情報は記録されないほか、偽造防止のためのさまざまなセキュリティ対策が施されていますのでご安心を。また市役所までわざわざ来なくても申請できるように、市では出張申請受付も実施しています。来たる12月6日日曜の朝10時からマックスバリュー磯店で行いますので、お買い物ついでに申請できます。さらに最寄りの自治会でも出張申請受付が始まります。ご希望の自治会は市役所までご相談ください。現在マイナンバーカードを利用した証明書、コンビニ交付サービスを実施しており、市役所に行かずに全国のコンビニ等で証明書が取得できます。国の方でも今後はマイナンバーカードを健康保険証や運転免許証と一体化していく計画ですので、いずれは市内だけでなく全国どこに行ってもマイナンバーカードを持ってる方が便利でお得でスピーディーとなります。この機会にあなたも取得してみませんか。もちろん私も持っていますと松本市長。マイナンバーカードの申請方法はこちら、 QR コードがついています。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯、38品目。体を芯から温めます。日本各地の郷土料理ご汁、材料4人分、だし汁 800ml、 豚肉 80g、 人参小1本、大根厚さ 3cm、 しめじ1/2パック、ささがきごぼう水煮1/2パック、青ネギ1/2束、大豆缶1缶、味噌大さじ4、塩分 30% カットの減塩味噌を使用。栄養成分表示、1人当たりエネルギー 75kcal、 タンパク質 8g、 脂質 2g、 炭水化物 7g、 食塩相当量 0.7g。 レシピ提供、生き生き高齢支援課栄養士諸見里彩子。作り方、1、豚肉を食べやすい大きさにカットし、人参と大根は2-3cmのいちょう切りにする。しめじは石突きを切り落とし2-3cmにカットする。青ネギは小口切りにし、大豆は木べら等で押しつぶす。2、鍋にだし汁と人参、大根、ごぼうを入れる。根菜に火が通ったら豚肉、大豆を入れる。すべてに火が通ったら味噌で味を整えて、最後に青ネギを散らして出来上がり。梅酒ポイント。 いつもの味噌汁に大豆をプラスすることで、タンパク質、カルシウム、鉄分など栄養価がアップし、よりまろやかな味になります。また、乾燥大豆ではなく、あらかじめ処理がされている大豆缶を使用するのがポイントです。とても柔らかいので、ビニールに直接入れて手で揉みほぐしても簡単に潰れます。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味、ボリューム28。原文和訳、シェイ山口。ハワイ州オアフ島出身、2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。外国人と日本語で話そう。浦添市ハーモニーセンターで10月から始まった外国人と日本語で話そう異文化交流講座は計8回の開催を予定しています。久しぶりに参加ができた講座ですが、外国人と日本人が笑顔で話し合える風景を見れて安心しました。参加者は日本語学校に通ってる人やほとんど日本語が話せない人もいましたので、言葉の言い換えやジェスチャー等いろいろな方法でコミュニケーションを取りました。去年も同じような講座を予定していましたが、なかなか参加者が集まらず中止になってしまいました。ちょっとリベンジしたい気持ちもあったので、新型コロナウイルス問題がありながら開催できたことが嬉しいです。今回は防災や健康、税金等生活における身近なテーマを使ってお互いに話し合える場面が設けられました。私も日本語が話せる外国人の目線から、外国人が理解できそうな表現や優しい日本語を利用しつつ会話ができました。実際に参加者に聞いてみると、講座への感想は面白い、ためになったなどの評価がありました。しかし日本人同士の話すスピードが速くて聞き取れないところがあったり、単語が難しかったり、わからないこともあるため会話が成立しない時もありました。誰でも日本語が話せるような環境づくりは難しいですが、全く通じないことはないので、いろいろな工夫や調整をしながら頑張りたいと思います。14ページ、ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部、電話 875-0119。 救急法講習会入門1。助けたい思いを技に救急法。成人に対する救急処置コース。1、応急手当の重要性。2、心肺蘇生法など。日時12月19日土曜午前9時30分より午前11時。場所、消防本部2階講堂。定員20人。市内在住在勤の方優先。費用無料。申し込み、講習日前日まで。定員に達し次第締め切り。コロナ感染拡大防止のため中止、もしくは内容を一部変更して開催する場合があります。浦添市保健相談センター、電話 875-2100。 集団検診のお知らせ。1月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。実施日、令和3年1月23日土曜、24日日曜。場所、保健相談センター。申し込み、12月9日水曜より11日金曜。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。 ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページがん受診券をご覧ください。医療機関でも検診を受けることができます。予約が必要ですので、医療機関へ問い合わせください。 産後ケア事業、助産師が家庭訪問し、心身ケアや育児相談等を行います。対象者、産後4ヶ月頃までの母親と乳児で、家族等から援助が受けられず、心身の不調等がある人、利用料、自己負担あり、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯は無料。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、電話で問い合わせください。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日。美術館ホームページ、美術館フェイスブックの QR コードが載っています。浦添市政施行50周年記念展、令和2年度第2期常設展、琉球漆芸の今、受け継がれる技、沖縄で活躍する現代漆芸作家の作品を中心に約90点を展示します。会期9月23日水曜より、令和3年1月17日日曜、場所、常設展示室、観覧料、高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円、団体は20人以上です。大平特別支援学校美術展、ティーダの光、会期、12月4日金曜より13日日曜、場所、企画展示室、講堂、観覧料無料。令和元年度新収蔵品展及び葛飾北斎琉球八景展、令和元年度に購入寄贈された作品をはじめ、葛飾北斎の琉球八景を展示します。会期12月18日金曜より令和3年1月11日月曜、場所、企画展示室1、2、費用、常設展と共通料金。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日、毎週月曜日、25日金曜、資料整理日、12月28日月曜より1月4日月曜、1月5日火曜、午前中は休館し、午後1時から開館します。お話し会、浦添市立図書館でお話し会を開催します。各会先着4組限定となります。マスクの着用をお願いします。受付時に検温があります。英語のお話し会、浦添市国際交流院による英語の絵本の読み聞かせ、日時、12月8日火曜午前11時より午前11時30分。お話の部屋、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせを行います。内容、冬のお話、日時、12月12日土曜午前11時30分より正午、対象4歳以上。空飛ぶ絨毯お話し会、内容クリスマス、日時12月20日日曜午前11時30分より正午。ママさん検診、問い合わせ保健相談センター、電話875-2100、産前産後の健康チェック、産婦健康審査、対象、浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さん、場所、浦添市と契約している医療機関、県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯、歯周病の診察、保健指導、対象妊婦さん、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、 親子健康手帳交付時にリストを配布、費用無料、公費負担、受診票が必要です。マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、妊婦ジャケットの装着体験、赤ちゃん人形やフードモデル展示等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、2月7日日曜午前9時より正午。申し込み、1月7日木曜より2月4日木曜。子ども・子育て乳幼児健康審査日程、各健診の対象者には通知書を送付しています。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション。日時、12月18日金曜午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、12月15日火曜まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科健診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。通知書にリストを同封。費用無料、公費負担。新型コロナウイルス感染症の影響で、検診の案内が遅れています。ホームページを確認してください。乳児検診、前期、3ヶ月、4ヶ月時。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、次元的に個別検診、各医療機関で実施しています。詳しくは通知書の内容をご確認ください。後期、9ヶ月、10ヶ月時。日程、12月19日土曜。受付時間は予約制になりました。詳しくは通知書の内容をご確認ください。1歳6ヶ月時検診、前回木曜日。日時、12月3日、10日、17日、24日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診、前回水曜日、日時、12月2日、9日、16日、23日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。
浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530、メールアドレス kominkan@city.urasoe.lg.jp。 窓口対応は土日祝日除く午前9時から午後5時。令和3年度社会教育関係団体登録申請説明会開催中止と申請書の配布について、次年度に中央公民館で活動を希望するサークル、団体への登録説明会は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止になりました。申請書の配布は12月以降決まり次第、市ホームページ及び公民館窓口、電話でご案内します。多文化共生講座、優しい日本語って何？非常時に外国語でなくても伝わる、伝える。年齢、国籍に関係なく、 必要な情報を伝えられるように、優しい日本語を学び、実践練習をします。日時、令和3年1月23日土曜日、午前10時から正午。場所、中央公民館3階ホール。講師、中川あさみ氏。ローマ字、UMI、日本語オフィス。対象、市内在住、在勤、在学の高校生以上。費用、無料。持ち物、筆記用具、マスク、飲み物。定員、10人、先着順。手話通訳あり、託児あり。1月15日、金曜日締め切り。受付、12月7日、月曜日、午前9時より、定員になり次第締め切り。浦添お金ツアー、地域を知る、地域で楽しむ、磯辺講座。英宗を父祖代々の居城といわれる磯グスクと磯地域を散策し、磯公民館で地域の文化や行事について学びます。日時、令和3年1月24日日曜日、午前10時から正午。講師、安西英介氏、浦添市教育委員会職員。対象、市内在住、在勤、在学の人。費用、無料。持ち物、筆記用具、マイク、飲み物、雨具、リュックサック。定員、10人、先着順。手話通訳あり。受付、2月1日火曜日、午前9時から定員になり次第締め切り。その他、歩きやすい服装、靴でご参加ください。雨天時は中止。小雨、欠航。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196。 休館日、毎週月曜日、28日月曜日から1月4日月曜日。リサイクル祭りは中止となりましたが、自転車の抽選販売は行います。受付期間、11月25日水曜日から12月13日日曜日、午後5時まで。抽選会、12月15日火曜日、午前10時。生ゴミ堆肥で育てた落花生を使ってジーマミー豆腐とクッキー作り。日時、12月12日土曜日、午前10時から正午。参加費360円。持ち物、エプロン、三角巾。定員10人。お正月とクリスマス飾り、ガーランドとミルク餅。桑の入り。日時、12月12日土曜日、午後1時から午後4時。参加費560円。持ち物、工作用ハサミ。定員10人。帯のリメイク、お正月用タペストリー。日時、12月16日水曜日、正午から午後4時。参加費60円。持ち物、袋帯、帯締め、裁縫セット、糸、絹針、ハサミ、クリップ4個、定員8人。器のリメイク、苔玉ミニ盆栽作り。日時、12月20日日曜日、午後1時から午後4時。参加費1060円。持ち物、エプロン、お手拭き、ゴム手袋。定員10人。コロナ感染症拡大防止のため、マスク着用をお願いします。浦添市 子ども家庭総合支援拠点を設置しました。浦添市子ども家庭総合支援拠点は、市内に在住する18歳までのすべての子どもと、その家庭、妊産婦の福祉に関する総合相談窓口です。来所や電話、必要に応じて訪問を実施し、子育てや家庭の悩みに対して専門的立場からアドバイスを行っています。また、地域資源の情報提供、訪問等による継続的な支援も実施しています。困りごとがあれば、お気楽にご相談ください。手だこキッズファースト宣言。ここ、浦添市から子どもの幸せを最優先する手だこキッズファースト宣言します。問い合わせ、子ども家庭課、家庭相談係、相談受付時間、午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日、電話 874-6073、直通。健康シリーズ、控えていませんか？健康と乳幼児の予防接種。新型コロナウイルス感染症の流行によって、病院や検診に行っても大丈夫？と不安に思われる人も多いと思います。医療機関や検診会場では、時間や場所に配慮し、換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染症対策に努めています。また、予防接種や検診は決して不要不急ではありません。乳幼児の予防接種を遅らせると免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。また、生活習慣病やがんの早期発見には定期的な検診と適切な受診が重要です。健康が気になる今だからこそ、かかりつけ医に早めに相談し、検診は予定通りに受けましょう。問い合わせ、健康づくり課、浦添市保健相談センター、電話 875-2100、直通。児童センターインフォメーション、開館日、月曜日から土曜日、開館時間、午前10時から午後6時、夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646、QR コード掲載。浦添ワーカー、浦添で働く人、ボル4、労勤職員、沖縄県労働金庫労勤、浦添支店職員、戸口佳林さん、21歳、窓口のスペシャリストを目指す社会人1年生。この仕事を始めたきっかけは、専門高校で話し方や電話応対の仕方、コミュニケーション力などを学んできました。また、ファイナンシャルプランナーや秘書検定、簿記検定など各種検定試験にも積極的に取り組み、資格取得に向けて頑張ってきました。その後、就職活動中の私に先生が労勤のパンフレットを渡してくれて、その時初めて労勤について知りました。勤労者のための福祉金融機関という点に魅力を感じ、お客様に一層寄り添っている金融機関だと感じました。私も地域のため、働く皆さんのために役立ちたいと思う、ここで働く決心をしました。仕事を始めるときは、まずは金融機関の仕組みや仕事の内容を調べたり、金融機関の役割を勉強しました。あとは、事前に研修でもらったテキストを参考に予習をしていました。仕事の内容を教えてください。仕事は預金、為替、融資と大きく3つに分かれていて、お客様のお金の
入出金や振込、融資の相談など様々な業務を担っています。私は預金業務の担当をしていて、窓口でお客様の接客をしながら業務をしています。金融機関というのはお客様のお金を預かる仕事ですので、当たり前のことではありますが、常に正確さ、丁寧さを心がけて業務を行っています。また、自分自身の知識でしっかりお客様に見合ったアドバイスができるよう気にかけながら行っています。やりがいは？最初の頃はわからないことがたくさんありました。先輩職員に教えてもらいながら業務をしてきました。私がお客様の対応をして、説明や手続きなどでお客様に納得していただけたときは、とても達成感がありますし、ありがとうという言葉を一声かけてもらえると、その仕事をしていてよかったなとやりがいを感じます。仕事で大切にしていることは、一番はお客様にいかにより良い気持ちで帰っていただけるかを大切にしています。笑顔や対応力が試されますので、これからもっと業務にも慣れ、もっとお客様の気持ちに寄り添えることができたらいいなと思います。写真説明1。営業時間前に朝礼が行われております。2。正確さ、丁寧さを心がけて笑顔で対応している写真が掲載されております。3。老金キャラクターピンキーと共に窓口でお出迎え。ピンキーの写真が掲載されております。仕事もプライベートも含めた人生楽しむ秘訣。戸口さんに3つの質問。クエスチョン1。あなたにとって浦添市とは？アンサー。私にとっては第二のふるさとです。私は伊江島から出て約6年間ずっと浦添で過ごしています。素敵な街ですし、これからも私の帰る場所、住む場所は浦添です。クエスチョン2。休みの過ごし方やリラックス方法は？アンサー。友達と家族とショッピングをしたり、ご飯を食べに行ったりして充実した休日を過ごしています。趣味は映画鑑賞とドラマを見ることで、一番は映画館に行って大きな画面で見ることが好きです。大きな音、映像の迫力を感じられるのがいいですね。リフレッシュ方法はご飯を食べることで、特にお肉が大好きで、友達と焼肉で元気をチャージしております。写真説明、友人と楽しい食事風景が掲載されております。クエスチョン3、好きな言葉は？アンサー。努力は必ず報われる。努力をすればするほど結果に結びつくと、これまでの経験で知ることができました。私は懸命に取り組むことがすべてだと思っているので、この言葉が昔から好きです。戸口さんの浦添おすすめスポット。季節のフルーツタルト、オハコルテ。港川ステイツサウンドタウン内にあるフルーツタルト専門店。外人住宅を生かした温かみのある雰囲気の店内は癒しを与えてくれます。じっくり焼いたサクサクのタルトに優しい甘さのオリジナルクリーム。フルーツは季節ごとに変わり、その時の旬の味を楽しめます。他に焼き菓子などもあります。贈り物にも最適です。写真説明1。青を基調としたポップなお店の雰囲気。2。庭にある小屋でもくつろげます。3。秋のフルーツタルト。季節ごとに旬のフルーツタルトが並んでおります。特にこれ、フレッシュなフルーツ、しっとりしたタルトが美味しいです。シャインマスカットとアールグレイのタルト、730円。店舗情報、住所、浦添市港川2丁目 17-1-18 番地。電話、 875-2129、臨時定休日火曜日、営業時間午前11時30分から午後7時、公式サイト https://ohacorte.com/、QR コード掲載。浦添ワーカー募集しています。あなたの周りの浦添ワーカーを募集中です。実践、他選は問いません。メールまたはハガキに氏名、年齢、職業名、連絡先、PR ポイントを記入の上、国際交流課広報校長係までお送りください。送付先、郵便番号901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課、E メール kouhou@city.urasoe.lg.jp、 QR コード掲載しております。以上、15ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ、募集。年末年始。市役所、関係施設の年末年始の業務案内。12月29日火曜日から、令和3年1月3日日曜日は、年末年始にあたり、市役所、関係施設は閉庁します。市民課、内線3065-3066。戸籍に関する届け出、婚姻、離婚、出生、死亡などの仮受付は年末年始も可能です。ただし、死亡届は午前8時30分から午後5時15分まで。住民票、印鑑証明書、戸籍などの証明書の交付、及び住民移動届で、転入室、転居などはできません。証明書、自動交付機及びコンビニ交付も停止します。上下水道部営業課、電話 877-8476。 引っ越しに伴う受付は12月28日月曜日午後4時までです。上下水道部公務課、電話 877-8494。 漏水、出水不良などは年末年始も24時間受け付けます。アイムユニバーステタコホール、電話 942-4360。 12月29日火曜日から令和3年1月3日日曜日、ANA スポーツパーク浦添内の各体育施設、電話 876-7322。 12月29日火曜日から令和3年1月3日日曜日、 ANA マジュンランド浦添、電話 942-4132。 12月7日月曜日から令和3年1月3日日曜日、館内修繕工事及び年末年始のため休館。税金、保険、年金。ジェネリック医薬品を利用しましょう。国民健康保険課給付係、内線3715-3716。薬には先発医薬品とジェネリック医薬品、後発医薬品があります。ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて低価格な薬となっています。市では、ジェネリック医薬品差額通知書を年4回送付しており、2ヶ月前に利用した薬局名、調剤された薬品名、薬品の単価や軽減見込み額等を記載しています。ジェネリック医薬品へ変更を希望する際には、主治医や薬剤師と十分にご相談ください。暮らし、 環境、福祉、介護予防教室、参加者募集、生き生き高齢支援課、内線3531から3534。1月から介護予防教室を開催します。教室により開催日時や場所が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。対象、市内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人、初めての人を優先。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で予約後、窓口で申し込み書を記入。その他、各教室、定員に達し次第受付終了します。また、筋トレ、水中運動教室については、教室参加の前に実施するオリエンテーションに参加してください。新型コロナウイルス感染症の影響により、教室の開催期間等が変更となる場合があります。生き生き貯金クラブ、筋トレ。期間、2ヶ月間、週2回。費用、1ヶ月につき1600円。場所、メディカルジムビビット、ワールドウィング沖縄、カーブス浦添宮城、浦添バークレー、マックスバリュー磯。カーブスは女性専用。今井湯クラブ、水中運動。期間、2ヶ月間、週2回。費用、1ヶ月につき1600円。場所、JSS 浦添スイミングスクール。地域包括支援センターのご案内。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが、いつまでも住み慣れた地域で生活ができるよう支援するための拠点です。介護に関する悩みや心配事のほか、健康や福祉、医療に関する様々な支援を行っています。私たち専門職が連携して様々な相談に対応します。主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師、認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーター。地域包括支援センターが行っている主な支援。自立した生活ができるよう介護予防を進めます。要支援1、2、および総合事業対象者の人の介護予防ケアプランなどを作成して効果を評価します。介護に関する悩みなど様々な相談に応じます。介護が必要な高齢者やその家族のために介護に関する相談のほか、福祉や医療など様々な相談を受け付けています。高齢者の皆さんの権利を守ります。消費者被害などへの対応、成年貢献制度の利用支援や、高齢者の虐待防止や早期発見、早期対応などに取り組みます。浦添中学校区、地域包括支援センター、サットン、電話 877-3103、中西中学校区、地域包括支援センター、ジン、電話 917-2268。 上森中学校区地域包括支援センターティダ、電話 870-0150。 港川中学校区地域包括支援センターミナトン、電話 876-3710。浦西中学校区地域包括支援センターゆいまーる、電話 917-5320。 お住まいの地域によって相談先が異なります。各種相談窓口のご案内。市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059。各種相談無料、秘密厳守します。場所、 市役所1階市民相談室。各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、月から金曜日午前9時から午後5時。法律相談、要予約、市民相談に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5木曜日を除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時、毎週、月、水、金曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は、正午から午後1時、土日、祝日は休みです。12月3日から9日までの1週間は、障害者週間です。障害福祉課、内線、3561から3565。障害者週間は、国民の間に広く、障害者への福祉についての関心と理解を深めることと、障害者の社会参加意欲を高めるために、障害者基本法で定められたものです。障害には、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、言語障害、内部障害、内臓機能の障害、精神障害、知的障害、発達障害など、様々な種類があり、症状にも違いがあります。障害のある人は、お店の中や乗り物など、日常生活の様々な場面で不自由さを感じる場面があります。その解消のためには、市民及び事業者全体で、障害を正しく理解し、相手の立場に立って、積極的にサポートする意識を持つことが大切です。その際は、障害のある人がどのような配慮を求めているかを聞くなど、その人の個性や能力が活かせるような配慮を心がけるようにしましょう。人を思いやる心は、誰もが幸せになれるまちづくりにつながります。障害は誰にでも生じる可能性のある身近なものです。また、障害の種類や程度、手帳所持の有無、手帳の等級によって受けられる福祉制度が異なります。困りごとがありましたら、気軽にご相談ください。交通規制のお知らせ。京塚石峰間の一部道路を通行規制します。問い合わせ、区画整理課、内線4214。浦添南第一土地区画整理事業地内の宅地石峰線整備のため、京塚石峰間那覇石峰向けのみの一部道路を通行規制します。日時、令和2年12月1日から令和3年1月29日予定。年末年始のゴミ収集、問い合わせ環境保全課、内線3212。年末年始の大掃除は計画的に実施し、ゴミは一度に大量に出さないようこまめに出してください。年末年始は通常の収集日体制と異なる場合がありますので、ご注意ください。特に粗大ゴミは申し込み状況によって受付件数を制限する場合がありますので、早めに申し込みするようお願いします。令和2年のゴミ収集、最終は12月31日木曜日まで。令和3年のゴミ収集、最初は1月4日月曜日から。令和2年12月29日から31日、令和3年1月4日の受付変更は12月28日月曜日午後4時までです。浦添市クリーンセンターへの直接搬入はできません。お願い。 年末年始の家庭ごみも分別・収集日を守り、収集当日の朝8時までに自宅の門口に出しましょう。年末年始の収集体制が臨時変更される地域があります。下記の表を確認してください。燃えるごみ。12月29日火曜日から12月31日木曜日、通常通り。1月1日金曜日から1月3日日曜日、休み。燃えないごみ。有害危険ごみ。12月29日火曜日、臨時回収。前田2丁目、前田3丁目。県道38号線以北。浦添消防署、前田市営住宅側。中央市運閣周辺、西原1丁目から6丁目。12月30日水曜日、臨時回収。宮城2丁目、40から41番。宮城3丁目、14から18番。宮城4丁目、19から23番。宮城5丁目、中西1丁目から3丁目。内間4丁目、内間5丁目。12月31日木曜日、通常通り。1月1日金曜日から1月3日日曜日、休み。粗大ごみ、資源ごみ。12月29日火曜日から12月31日木曜日、通常通り。1月1日金曜日から1月3日日曜日、休み。毎月1月1日、2日が休みでしたが、令和3年から1月1日から3日が休みになります。新型コロナウイルス感染症にかかる沖縄県後期高齢者医療広域連合傷病手当金の支給申請、国民健康保険課長寿生き生き係、内線3712-3727。適用期間が9月30日水曜日から12月31日木曜日に延長されました。支給対象者、1、浦添市民で、後期高齢者医療非保険者、2、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合で仕事ができなかった人、給与の支払いを受けている人に限る。3、仕事ができない期間に対する給与の支払いを受けられない人、支給対象期間、就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間、支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額割る就労日数かける3分の2かける日数、就労に服することができない期間引く3日間、適用期間、令和2年1月1日から12月31日の間で、療養のため、労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月まで。文化、スポーツ。体を好きに動かそう。ワックワク、現代ダンス体験。アイムユニバース手だこホール。電話、942-4360。ダンス体験がなくても OK。年齢がいくつでも OK。心の赴くまま動けば、いつの間にかダンスになっちゃう。表現やコミュニケーション力が楽しみながら学べちゃう。手だこホールがお届けする新しいダンス体験へようこそ。日時、令和3年2月11日、木曜日祝日。午後3時から午後5時30分。場所、アイムユニバース手だこホール市民交流室。参加費500円、保険料含む。定員20人。講師マニシア氏、ダンサー。申し込み電話で問い合わせください。18から21ページの音訳は葉月の会金城陽子でした。
その他、令和3年浦添市成人式、問い合わせ子ども青少年課、電話内線6614、案内はがき12月送付予定を持参の上、時間に遅れないようお越しください。対象、平成12年4月2日から平成13年4月1日の間に生まれた人、期日令和3年1月10日日曜日、場所アイムユニバース手凧ホール大ホール第1部、対象中西中港川中の卒業生、校区居住者、受付午前11時から正午まで、式典正午から午後0時30分まで。第2部、対象浦添中浦西中上森中の卒業生、校区居住者、受付午後1時30分から午後2時30分まで、式典午後2時30分から午後3時まで。新型コロナウイルス感染防止対策のため、2部に分けて開催します。対象校区での参加ご協力をお願いします。次の該当者は参加できません。当日 37.5 度以上の発熱者、濃厚接触者で待機陽性期間中の人、マスク着用していない人、自分のため周りのために体調を整えてご参加ください。案内はがきがない対象者でも、当日会場で受付することで入場できます。新型コロナウイルス感染拡大状況によりやむを得ず開催中止となる場合があります。令和3年浦添市成人式実施に伴う通行規制、問い合わせ子ども青少年課、電話内線6614。式典実施に伴いカルチャーパーク周辺道路が通行止めとなります。該当区域にお住まいの人および店舗の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、迂回経路での通行のご協力をお願いします。日時、令和3年1月10日日曜日午前8時から午後5時まで。浦添市公式フリー Wi-Fi が始まります。問い合わせ観光振興課、電話 876-1246。 浦添市内約40カ所のアクセスポイントで浦添 Wi-Fi が無料でご利用できます。ご利用条件、無料でご利用できます。利用者登録は1年間有効です。1回につき60分間ご利用できます。1日何回でも利用可能です。 Wi-Fi の接続方法、 1. Wi-Fi 設定をオンにし、 SSID 浦添 -city-free-Wi-Fi を選択。 2. ポータル画面が起動します。案内に従ってログインしてください。初回のみユーザー登録が必要となります。 3. 接続完了すると浦添ナビが表示されます。 Wi-Fi 接続完了。浦添 Wi-Fi 設置箇所、1. 浦添前田駅、2. 浦添大公園南エントランス、3. 浦添城跡、4. 浦添城跡駐車場、5. 浦添グスク用奴隷館、6. 浦添大公園管理事務所、7. 磯公園駐車場、8. 磯城跡、9. 手凧浦西駅、10. 京塚駅。その他店舗などに30カ所設置されます。競争入札参加資格審査申請の受付、問い合わせ契約検査課、電話内線4512から4514まで。市の発注する業務について、令和3年4年度建設工事等および令和3年度 物品エヒムの入札参加資格審査申請受付を次の通り行います。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため原則郵送での受付とします。申請書等配布12月1日火曜日から市ホームページで掲載します。要項等を熟読した上で申請してください。建設工事等の受付業務。1、建設工事、水道施設工事を含む。2、測量、建設コンサルタント等業務。3、量水機購入。4、廃棄量水機売却。受付期間、令和3年2月1日月曜日から26日金曜日まで。最終日消印有効。新規登録で有効期間は2年です。物品役務の受付業務。5、物品の購入及び賃貸借。6、印刷清掃警備建物設備管理。受付期間、令和3年1月8日金曜日から29日金曜日まで。最終日消印有効。追加登録で有効期間は1年です。2021年浦添市新年祝賀会開催中止。問い合わせ秘書課。電話 876-1255。 例年1月に開催している浦添市新年祝賀会につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、参加者及び関係者の皆さんの健康・安全を最優先に考慮した結果、2021年の開催を中止することといたしました。ご理解のほどよろしくお願いします。浦添市長選挙及び浦添市議会議員選挙の立候補者説明会のご案内。問い合わせ選挙管理委員会事務局。電話 851-5058。令和3年2月7日日曜日執行の浦添市長選挙及び浦添市議会議員選挙の立候補者説明会を12月6日日曜日に開催します。詳しくは市ホームページでご確認ください。令和3年度会計年度任用職員募集。問い合わせ職員課人事係。電話 876-1208。 令和3年度会計年度任用職員として勤務していただける人を募集します。募集職種や勤務条件等については広報浦添やホームページで募集担当課が随時掲載をしていく予定ですのでご確認ください。申し込み方法。希望職種の募集要項をよくご確認の上、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を貼り付け募集担当課へ提出。申し込み書は職員課または1階総合案内で配布。市ホームページからダウンロードもできます。浦添市ウマンチュスリティクリーングリーングレイシャス運動 CGG 運動。問い合わせ、浦添市青少年健全育成市民会議。電話、内線6615。12月20日日曜日に開催予定の CGG 運動は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とします。企業見学バーチャル体験ツアー。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話、962-9252。人手不足が顕著な卸売サービス業の事業所による企業見学です。社内の雰囲気や作業の様子などを動画や写真を活用し紹介します。また企業への質疑応答の時間も設けていますので、ぜひお気軽にご参加ください。日時12月18日金曜日午後2時から午後4時まで。場所、 市役所議会棟1階102会議室、対象55歳以上の人、参加料無料、定員先着10人、申し込み電話で申し込み、前予約が必要です。給食活動実績対象セミナー、参加企業等詳しい情報については電話で問い合わせください。シルバー会員入会説明会、12月から令和3年3月まで。問い合わせ、公益社団法人浦添市シルバー人材センター、電話875-1701。シルバー会員の入会説明会を開催します。浦添市シルバー人材センターは、人生のセカンドステージで健康で働く意欲のある60歳以上の皆さんの社会参加を応援します。一緒にシルバー人材センターで働いてみませんか？会員の条件、市内在住者で60歳以上の人、働く意欲のある人、社会参加活動に関心のある人、健康づくり、生きがいづくりを求めている人。説明会、開催日、12月4日金曜日、15日火曜日、令和3年1月5日火曜日、15日金曜日、2月5日金曜日、15日月曜日、3月5日金曜日。時間午前10時から。場所、浦添シルバー人材センター、浦添市仲間 1-10-7、浦添市社会福祉センター2階。浦添より市役所ロビー販売会。問い合わせ、浦添より協同組合。電話、988-4459。大切な人へクリスマスの贈り物として、浦添市ならではの贈り物はいかがでしょうか。浦添織のウェアや名刺入れ、小物類を当日限りの特別価格で販売します。ぜひこの機会にお買い求めください。日時、12月11日金曜日午前10時から午後5時まで。場所、市役所1階ロビー。市内飲食店周遊スタンプラリー、マーサンパスポート in 浦添。問い合わせ、一般社団法人浦添市観光協会。電話874-0145。新型コロナウイルスの影響で旅行に行きづらい中、浦添市で日本各地の名物料理や海外料理を食し、旅気分を味わいませんか。日時、10月31日土曜日から令和3年1月11日月曜日まで。場所、市内参加29店舗。概要、スタンプラリー参加店舗で飲食をすると金額に応じてスタンプをゲット。必要事項をはがきに記入し投函。抽選で豪華な景品をプレゼント。55歳以上向け就労相談会。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話、962-9252。キャリアコンサルタントの講師とご自身の人生を振り返り、これからの人生設計や求人応募に必要な情報をまとめます。また、就職に関する相談もできるセミナーです。日時、1、12月8日火曜日、15日火曜日、22日火曜日、2、12月7日月曜日、午前10時から正午まで。場所、1、市役所内、2、町などタウン自治会、対象55歳以上の人、参加料無料、定員各会15人、申し込み、電話で申し込み、事前の申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー。市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口のお知らせ。 問い合わせ地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時12月22日火曜日午後2時から午後5時まで。場所市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用無料。人も会社ももっと元気に。中退協、中小企業退職金共済制度。掛け金の一部を国が助成。掛け金は全額非課税、手数料も不要。外部積立型なので管理が簡単。パートさんの加入も OK。 詳しくはホームページへ。独立行政法人勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部。電話 03-6907-1234。 ファックス 03-5955-8211。 編集後期。私の日頃の行いが悪いせいでいろいろ立て込み、記事作成のための時間が短くなりました。にもかかわらず、戸口さんをはじめ老金浦添支店の皆さんやオハコルテの店員さんの優しさに甘えて、なんとか作り上げることができました。さすが労働者のための福祉金融機関と優しい甘さを作るお店。もちろん職場の同僚にも助けられ、これからは私も労働者のための労働者になれるよう精進します。きな。市内2カ所から同時に打ち上げられたエール花火。久しぶりの花火でワクワクしながら見入っていました。ジュワーッと音がする花火が好きですが、途中で色が変わるものも面白かったです。花火が終わると周りの住宅から拍手や指笛が聞こえ、離れていても一体感を感じることができ、すごく温かい気持ちになりました。棚原。なんと特集の生活習慣タイプチェックで私は肥満タイプでした。かなりショックです。でもよく考えると、私の母はぽっちゃり、祖母も元気ぽっちゃりからの病気でげっそりだったので間違いなさそうです。スイーツの魅力は強大ですが、甘みは一日一つを心がけたいです。え、それ以下は我慢できません。笑い。大城。今月号の表紙を見て、広報誌料理の本と思って手に取ってくださった方もいますか。今回の表紙は広報の人気レギュラーコーナー、さっとご飯のレシピを見ながら作った島豆腐ハンバーグです。家にあるもので作れ、簡単で私のレパートリーの一つになりました。ポン酢でさっぱり味でいただくのもいいかもしれません。さっとご飯の過去のレシピや作り方動画は市のホームページに掲載されていますので、夕飯のメニューに困った時はぜひ参考にしてほしいです。内間。浦添平和演劇会、大切なもの、ワンヌイミーを見に行きました。大人になって初の演劇鑑賞でしたが、いろいろ自分と重なる部分があり、終始号泣でした。今ある幸せが当たり前じゃないということ、辛い出来事を乗り越えて生きてきた祖父と祖母にとても会いたくなりました。毎日健康で幸せな今に感謝します。日が。裏表紙です。 令和2年度浦添市立図書館沖縄学講座、浦添シティライブラリーレクチャーズオブ沖縄スタディ2020、出だこの町首里城応援プロジェクト、首里城を知って応援しよう、歴史芸能漆芸の視点から、12月13日日曜日、よくわかる首里城の歴史、講師上里隆氏、浦添市立図書館長、20日日曜日、首里城と組踊り、講師鈴木光太氏、沖縄県立芸術大学附属研究所准教授。27日日曜日、首里城の赤について、講師光輝淳氏、沖縄美ら島財団総合研究センター琉球文化財研究室室長補佐。場所浦添市立中央公民館大ホール、時間午後2時から午後4時まで、定員50人、当館利用カードをお持ちの人で申し込みをされた人のみ。申し込み浦添市立図書館、手話通訳あり、電話カウンターで受付、3講座同時申し込みもできます。12月1日火曜日から受付開始、電話876-4946、月曜祝日休館、参加される人へご協力お願いします。当日の検温、自宅にて健康状態申告書の提出、マスクの着用、手指の消毒。申告書はチラシ裏または図書館ホームページからダウンロードしてください。プロジェクションマッピング、心にキューンと QAB、 ニコ沖縄交響曲2020 in 国立劇場沖縄、2020年12月25日金曜日、26日土曜日、27日日曜日、各日3回上映、浦添市内の小中学校のちぎり絵ジャンボ壁画も迫力投射。プロジェクションマッピングと音響で新しい沖縄を体感。 GoTo イベント対象、全席自由、大人子ども一律1440円、税込み通常価格1800円、発券手数料は別途発生いたします。チケットはお近くのファミリーマートにてお求めください。1公演集合17時10分、上映18時から18時40分。2公演集合18時20分、上映19時10分から19時50分。3公演集合19時10分、上映20時20分から21時。新型コロナウイルス感染予防対策、検温 37.5 度以上はご入場いただけません。マスクチェック、連絡先登録のため、集合時間に合わせて本編開始の50分前にはご来場をお願いいたします。入場前にコロナチェックとチケットの確認がございます。お席は全席自由となっており、先着順でのご案内となります。また当日は周辺エリアの渋滞も予想されますので、お早めのご来場をよろしくお願いいたします。イベント当日は駐車場がございませんので、公共交通機関でのご来場をよろしくお願いいたします。会場国立劇場沖縄、浦添市実着4丁目14-1、お問い合わせプロジェクションマッピング沖縄実行委員会事務局、電話098-871-2111、平日9時30分から 17時30分まで。主催プロジェクションマッピング沖縄実行委員会、講演沖縄県令和2年度沖縄観光コンテンツ開発支援事業、浦添市浦添商工会議所。以上21ページその他から23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報12月号を終わります。